ただいまより2023年5月28日第4子日ペンテコステ礼拝を始めます。546番。主の祈りを唱和いたします。主の祈り。天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、 君と力と栄えては開幕万事のものなるだなアーメン。講読文32、講読文32、詩139編。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。何時は我が歩もうも我が不相も探り出し、そは我が下に一言ありとも、何時は前より後ろより我を囲み、かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、我いずこに来て何時の御霊を離れんや、我天に昇るとも何時かしこにいまし、我あけぼのの翼をかけて借りて、かしこにてなお何時の見て我を導き、暗きは必ず我を覆い、何時の見前には暗きものを隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり、カビよ、何時のもろもろの身思いは我に尊きことをいかばかりぞや、我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し、神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、賛美歌三番。本調の聖書は新約聖書ルカによる福音書1章5節から25節までです。ルカによる福音書1章5節から25節まで拝読いたします。ユダヤの王ヘロデの時代、アビアの首の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、 主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは引き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていた。イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた旅を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども、話すことができなかった。そこで人々は彼が聖所で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後、妻エリサベトは身をもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。神様が作られたこの美しい自然の中で、日々の生活を神様に守られ支えられて過ごすことができますことを感謝いたします。今日は聖霊降臨日を迎えました。あなたが聖霊を送ってくださり、こうして教会が建てられ、まことの義を私たちに示してくださいました。今私たちは平穏のうちに日々を守られ、新しい1週間の初めにまず御堂に集い礼拝を捧げることができますこと感謝いたします。またネットを通して共に祈り礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。この地上では平穏な日常を打ち砕かれ、逃れた地で満たされない思いで不安を抱えながら過ごしている人々がまだたくさんいます。どうかそのお一人お一人を救い出して、平和のうちに日々を過ごせる時をどうぞ与えてください。戦いが一日も早く終わりますように導いてください。この教会が聖霊に守られて、あなたに喜ばれる伝道の技を貫くことができますように、お導きください。牧師を守り、信徒を守り、ここに集う一人一人を守って、あなたがお持ちください。教会に招かれている一人一人に平安と喜びをお与えください。特に幼稚園に通う幼子、初めてイエス様のを聞く幼子の魂の中に、あなたの力強い御助けがありますように。そしてその一つ一つのご家庭を守り、御導きください。 今朝は塚田久美牧師を通してルカによる福音書の御言葉を解き明かしていただきます。語られる牧師の上に聖霊の豊かな御守りがありますように。耳を傾ける一人一人に御言葉を正しく理解する力をお与えください。今も病院で闘病中の兄弟姉妹がおります。どうかあなたに守られ癒されますようにお祈りいたします。そして看病する疲れた家族にどうか慰めとお力を与えてください。この感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。信仰告白をいたします。信仰告白。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわり、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。前後いたしました。賛美歌を歌います。賛美歌194番。改めて待ち続ける塚田久美牧師です。
私たちの救いとは何でしょうか。救いとは何でしょうか。それは健康であり続けることでしょうか。経済的に豊かに生きられることでしょうか。あるいは社会的な地位を勝ち取ることでしょうか。もしくは家庭環境に恵まれることでしょうか。もしかするとさまざまな、もっといろんな救いにおける価値観があるかもしれません。ただもしそれらが本当の救いであるとするなら、 それらは果たして私たちに永遠の命を保証することができるものでしょうか。それらは私たちに揺らぐことなく絶対的な喜びを与えることができるでしょうか。私たちの健康はいつでも損なわれることがあります。経済は暴落することもあるでしょう。地位はいつでも脅かされ、家庭も崩壊することがあります。それらはいつでも不安定であり、そして不確かなものと言えます。果たしてそれらに私たちの救いがあるでしょうか。聖書には次のような言葉があります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書3章16節の御言葉です。神様は主イエス・キリストを信じる者に永遠の命を約束してくださっています。ここに聖書が、そして神様ご自身が示してくれる私たちの救いがあります。神様が私たちに与えてくださる救いはここにあるわけです。逆に申し上げるなら、これ以外に救いはないのだということです。ではこの救いは一体どのようにして得られるのでしょうか。それは主イエス・キリストを私の救い主として信じる、ただそのことで与えられていくものなんです。他の言い方をすると、主イエスを私の主とすること、ただそれだけに無償で与えられるものなんだ。要するに主イエスを救い主と信じる信仰によって私たちは永遠の命を受け継ぐことができるわけです。たとえ私たちの健康が損なわれたとしても、あるいは経済が暴落しても、地位が失われても、家庭環境に苦しみを抱いたとしても、あなたがいただいたその信仰を持って生きるとき、あなたの人生の中心には主イエス・キリストがいてくださる。そしてそのキリストがあなたのために命を捨て、あなたのために復活の命を与え、あなたのために永遠の命を約束してくださっているわけです。救いを得るために皆さんが命を捨てる必要はないんです。幸せになろうと思って皆さんがその命を捨てる必要はないんです。神様が示してくれる救いそのものである、救いそのものである主イエス・キリストが私たちのために命を捨て復活をもたらし、永遠の命を約束してくださっている。ではその信仰はどのようにして始まり与えられていくんでしょうか。使徒パウロはローマの信徒への手紙で神の霊感によって次のように記しています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。ローマの信徒への手紙 10章17節の御言葉です。私たちを永遠の命へと導く信仰は、キリスト、今語りたもうキリストの言葉を聞くことによって始まるんだと。修行を積んだり信仰に関する学習を深めたりすることではなくて、もちろんそれも大事かもしれないですが、それではなくて、ただ今語りたもう語り続け招き続けておられるキリストの御言葉に聞くことによって信仰が始まっていくんだ。言い換えるなら、私たちがキリストを見出そうとするのではなくて、私たちが救いを見出すよりも先にキリストが語り始めているんだということ、私たちの信仰はそこから始まっていくんだということなんです。何かを信じるとか、私の力で何かを信じるとか学習するとか習得するのではなくて、もうすでにキリストはあなたのために語り続けてくださっている。その御言葉に耳を傾けるとき信仰が始まるんだというわけです。つまり信仰の始まりは私たちが動機ではなく、語り続けるキリストご自身なんだということをここから示されていくわけです。すでに信仰を受けている方々にとっては、キリストの御言葉を聞くこと、そのことによってその救いの恵みを新たに確かなものにすることができると言えるかもしれないです。まだ信仰をいただいていない方にとっては、キリストが今生きてあなたに語り続けているんだ、その深い喜びを知ることになりますし、すでに信仰を受けている方にとっては、ここにやっぱり本当の救いがあるんだなっていうことを確かなものとすることができる、そういう恵みがここで示されていくと思います。このように私たちの救いは主イエスを救い主と信じていく、その信仰によって永遠の命を得ることです。そしてその信仰は今も語り続けている、あなたのために語り続けているそのキリストの御言葉に耳を傾けていくところから始まっていくんです。さて、洗礼者ヨハネの父ザカリアはヨハネの誕生を信じることができませんでした。ガブリエルと出会って男の子が生まれます、ヨハネと名付けなさい、わかりました天使様って言ったわけじゃないんです。そんなこと起こりますかねって疑ったんです。それ言い換えるなら、神様の御言葉を、聞くべき御言葉を信じることができなかったと言えるでしょう。なぜか、それは彼が人間の価値観に従って物事を判断したからです。人間の考え方、人間の理性に従ったからです。そこには本当の信仰はないんです。ただしそこに人のリアルな姿があると言えるかもしれません。男の子が生まれる、あるいは子供が生まれますよ、いやいや信じられません、そんなことありえますかねっていう話はいっぱい出てくるんです。旧約聖書の中にもいくつか出てくる。ある意味ではザカリアというのは正しい人だった、神様の御心にかなった生き方をした、御言葉に集中できる人だったにもかかわらず、自分に語られているその言葉を信じることができなかったわけです。人の正しさが、人の真面目さが私たちに信仰を生み出すのではないということがここでよくわかると思います。真面目な人だから信仰を持っているんだって話になったら、私なんかも信仰はないって言わざるを得ないです、自分自身。でそれに対して天使はザカリアの口を塞いでいく。で聖書を読み進めていくと、どうやら口だけではなくて耳も聞こえなかったようなんです。聖書には口が閉ざされたって書いてますけど、後でこの人、この生まれた子供本当にヨハネって名付けていいですかってみんな手振りでこうやって ザカリアに語りかけるシーンが出てくるんですね。ということは耳も聞こえなかった。さらに妻エリザベトもこんなに嬉しい知らせを聞きながら5ヶ月もの間人里離れたところで過ごしたんですと、まあ、そういうふうに書いてるんです。つまり彼らは徹底的に人の言葉を発することも人の言葉を聞くことも人との出会いすらも奪われた状態に天使によって立たされてしまったんだということなんです。なぜでしょう。信じなかったから罰が与えられたんでしょうか。違うと思います。まさにそれは彼が人の言葉ではなくただひたすらに神様のその約束の御言葉にいや神様の御言葉に聞き直しその思いを向け直しその御言葉に集中する時にもなったわけです。つまり彼らがその口や耳や人との出会いを奪われたのは彼らが今まで囚われてきた人の価値観から解放されて神様と真実に向き合っていくために必要な期間を主が与えてくださっていたんだということがここでよくわかるんです。そしてそれは言い換えるなら彼らはまさに人間の価値観にから解放されて神様の方へと向き直していくそういう悔い改めの期間をここで与えられて過ごすことができたのだということ。そしてその結果彼は天使に言われた通りその子をヨハネと名付けることができたわけです。もしこれが罰だというふうな感覚に彼が陥ってたとしたらあんな言われた通りに名前つけないヨハネなんて名前つけませんよっていうねそういう態度を取っていたかもしれないですね。神様は神様の御言葉を信じなかったのザカリアを見捨てているのではなくてむしろ彼を悔い改めへと導き神様の方へと向き直す機会を与えていく。これが父ザカリアに与えられている主の憐れみにあふれた御心なんです。そしてこれこそが洗礼者ヨハネ別名悔い改めの預言者ヨハネが生まれてくることの意味でもあったということなんです。洗礼者ヨハネがたくさんの人たちの心をその救い主に向け直させる悔い改めへと導いていくその出来事の前にまず父ザカリアとエリサベトが悔い改めていくものへと導かれていくんだ。まさに洗礼者ヨハネが生まれる意味はここにあるんですよっていうことをこの聖句は強調しているわけです。私たちは信仰によって永遠の命をいただきます。その信仰はキリストの御言葉に聞くことから始まります。それは言い換えるならそのぞれの人の価値観に背を向けそこから解き放たれて語り続けるキリストに集中し直していくことでもあるでしょう。人の言葉や人の思いから解放されただキリストに向き直していくことでしょう。キリストの御言葉に集中していくことでしょう。そしてそこに信仰が始まっていく。そしてそこに救いの確かさを知る道が備えられていく。その意味で悔い改めというのは今も生きて語り続けるそのキリストの御言葉に全ての存在を向け直し聞き直しその御言葉の恵みを味わい直す時でもあるんだということを私たちは覚えたいと思います。何よりも悔い改めがその主の深い憐れみによるものなんだっていうことを父ザカリアが口を塞がれることを通して私たちは知ることができるのではないかなと思うんですね。悔い改めってギリシャ語ではハマルティアと言います。覚え方があります。田口さんよく覚えておいてください。罪にハマルティア、これこう覚えてください。これ的を外すって意味なんです。皆さんどういうイメージがあるでしょうか。 一つの的に向かってややダーツを投げて中心を外してしまう、これを的が外れた、そういう認識だと思います。でもこういう認識は実は誤解があるんです。悔い改める、的を外すってどういう意味か、そもそも投げてる的が違うって意味なんです。一つの的に向かってそれを外したって話じゃない、そもそも投げてる場所が違うんです。だからそっち間違ってるよ、こっちが正しい的なんだよって呼びかける声が必要なんですよ。私たちずっと同じ的に投げてますから、これが正しいと思ってるんです。でもそれ間違ってるよ、そっちは間違った人の的だよ、こっちが正しいんだって言ってくれるキリストの声に聞き始めるところから信仰が始まり、救いの確かさをもう一度味わい直すチャンスが与えられているんだということなんです。さあ、今朝私たちはペンテコステの日を迎えました。やっとペンテコステの話が来たなと思いますけどね。教会にはクリスマス、ね、イースター、ね、いろいろとありますけれども、あまり知られてない、ね、一つかもしれないです、ね、クリスマスは苦しみますダジャレがありますね。イースターはイースターからいいスタートを切りましょう。ペンテコステは何でしょう。ヘンテコですねなんですね。謎の日でありますが、聖霊降臨日と言われています。簡単に言うと教会の誕生を記念する、そういう日です。どういうふうに教会誕生したでしょうか。弟子たちに聖霊が下り、まあ、いろいろな言語で、まあ、ある人はこれを異言だと言うんですが、まあ、いろいろな言語で神様の救いを語り始めた、まあ、そういうところから教会が誕生していったわけです、まあ、使徒言行録2章を読んでいただけたらと思いますが、しかし聖霊降臨日はそれだけのことだったんでしょうか。まあ、それだけでも相当すごい出来事ですけど、果たしてそれで終わりだったでしょうか。いや、それは違うんですね。その後すぐにペテロが立ち上がり説教を開始してるんです。使徒言行録続きを読んでいただけたらと思うんですが、その説教を聞いていたのはユダヤ人たちでした。まさに古い価値観に生きている人たち、そしてキリストを十字架につけた人たちです。使徒ペテロはその彼らに向けて説教を通してキリストの福音を語り出したんです。いや、そこで語っていたのはキリストご自身だったというでしょう。そしてキリストは、つまり私は今あなたたちを招いてるんだと彼は宣言した。罪によって十字架にかけた救い主が今罪を許しあなたを招いているんですよと、そう伝道したんです。そして多くの人たちがそのキリストの御言葉を聞きました。そして聖書によると3000人がその救いを知り悔い改めて信仰に入ったんだと言われています。つまり聖霊降臨日は単なる教会の誕生の記念日ではなくて、キリストの御言葉が力強く語られ、キリストの御言葉が真摯に聞き入れられ、神様の深い憐れみによって悔い改めが起きた日でもあるってことなんです。私たちは今朝聖霊降臨日を迎えています。でもイベントごとなので明日からはもう違う日みたいな認識になりがちですが、ここから聖霊降臨節というのが始まるんです。これはアドベントまで続きます。アドベントはイエス様の、クリスマスをお待ちする時期であるとともに、イエス様の再臨を待ち望む日でもあります。私たちはそれまでの間この聖霊降臨節を過ごすわけです。何を大切にしましょうか。何よりもまずキリストの御言葉が熱くそして真摯に語られるということです。そしてここに招かれた全ての人がその御言葉に聞き、その御言葉を味わい、今私のためにイエス様は語り続けてくださっているんだ、招き続けてくださっているんだ、私たちに本当の救いを教え続けてくださっているんだという、その主の御言葉のもとへと立ち返るってことです。私たちはこのペンテコステから始まる新しい聖霊降臨節にあたり、まさに御言葉を語り、御言葉に聞く群れとして 新たに生き直すことが大切になっていくんだということを今朝私たちは覚えたいと思うんです。そしてその歩みは私たちにそのキリストの救いをさらに深く大きく確かなものとできる歩みであり、私たちに本当の救いを新たに悟らしめる喜びの歩みとなり、あのそのイエス様がもう一度来てくださるんだという希望の歩みになっていくんです。悔い改めは決して涙を流しながら自分の罪を数えることではありません。御言葉を通して自分の過ちを知り、その的間違ってんでって言ってもらうそのことを知り、こっちが正しい的なんだと本当の救いを知ることです。本当の救いへと招かれ、そして導かれることです。だからそれはむしろ喜びでなければいけないんです。主イエスキリストも仰せになりました。悔い改めて福音を信じなさいと。福音は喜びの知らせ、悔い改めることと喜びの知らせを信じることはイエス様にとっても同じこと、セットなんです。復活の主で永遠の命を約束してくださる主イエスキリストは今も生きておられます。そして今あなたの心の内にもその招きの声を届けてくださっています。どうかその主の招きに応え、その主の御言葉にどっぷりと浸されながら、主の御言葉によってその救いの確かさを共に味わい、新しい日々へと共に歩み出したいと思うんです。皆さんの心の内に聖霊が下り、その御言葉が私の救いの御言葉なんだ、そのことを新たに悟らしめる聖霊降臨節を共に歩んでまいりましょう。共に祈りを捧げます。天の父なる神様、ペンテコストにあたり新しい御言葉の恵みをいただき心から感謝します。私たちは常に私たちの価値観にとらわれながら生きています。しかし主よ、あなたは常に聖霊を私たちのうちに宿らせ、御言葉をもって誠の救いがキリストにあることを何度でも教えてくださいます。どうか主よ、この聖霊降臨日において改めて私たちの胸を御霊によって導き、誠の希望の中を新たに歩む者へと招き、また導いてください。まだ救いを知らずにいる方々もまた御霊によって信仰へと導かれますように、またすでに信仰を持っておられる方々はその救いを確かなものとすることができますように、あなたが御霊によって豊かにお働きください。すべてのことを感謝し委ねてこの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。
賛美歌499番。 生産式を行います。
Thank you. された主イエス・キリストの父よです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。
献金をお捧げいたします。
のお父様、今日もこうして礼拝する兄弟姉妹と共に大礼拝に添えましたことを感謝いたします。本日は悔い改めてのしつけと題しまして、スタッフに牧師よりご登場いただきました。どうかイエス様から語られる御言葉を吹いた素直な心を持って聞き、そしてイエス様の十字架と復活による救いをどうかいつも感謝を持って信じ続けるプレートをさせてください。たくさんいただいております御恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたのご意のために用いてください。どうぞ救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英539番。
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえにありますように。アーメン。